皆さん、ご機嫌いかがですか？そよ風の手紙の龍馬の父でございます。2010年10月22日、金曜日、週刊自閉症ニュース、第153号、スタートです。自閉症とは、社会生活や対人のコミュニケーションをうまく行うことができない発達障害です。先天的な脳の障害であり、親の育て方や環境により引き起こされるものでは決してありません。この番組は、1週間の自閉症関連ニュースを中心に、発達障害全般に関する情報を私、龍馬の父がピックアップして皆さんにお届けする番組です。さて、今週のニュースに参りましょう。障害者の働く場ニュース、10月15日のニュースです。自閉症法案、議会通過、イギリス。イギリスで自閉症法案が議会の審議を取り、王室の承認に進みました。この自閉症法案の発端は、自閉症者の待遇向上を求めた英国自閉症協会 NAS のキャンペーンでした。法案は NAS が作った草案から始まり、そして英国議会保守党員がこの草案を保守党の法案として採用しました。議会で1年にわたり審議され、議会を通過しました。あとは王室の承認を受けて法律になるのを待つばかりです。今後、イギリスの医療制度である NHS や地方自治体はこの法律により新たに義務を負うことになります。自閉症者に医療サービスを与える義務、メンタルトレーニング及び職業訓練などの社会適応トレーニングを与える義務、ケアスタッフをつける義務などです。英国自閉症協会 NAS 最高責任者マーク・リバー氏は、障害者サイト Disability Now に掲載されたインタビューの記事の中で、何千人もの自閉症の成人が社会的支援の不足が原因でメンタルでの困難を被っている。1年にわたる法案の審議の末、王室の承認にまでたどり着いた。自閉症の成人は今分岐点に立っている。この法案が法律になれば、自閉症の成人の運命は文字通り変わる、と話しています。読売新聞、10月19日のニュースです。特別支援学校で教室不足。更衣室や廊下も転用。障害児が学ぶ全国の特別支援学校で深刻な教室不足が起きています。倉庫を教室に転用したり、1教室をカーテンで2つに仕切ったり、発達障害などで入学してくる子どもが増え続けているためとみられます。政府内では障害児教育のあり方をめぐる議論が進められているのに、障害児の教育環境は悪化するばかりです。知的障害の小中学生が通う東京都立小金井特別支援学校の校舎は鉄筋コンクリート造りに買い建て、一般教室はもともと18室でした。ところが児童生徒数が10年前の 1.5 倍の約150人に膨らんだ結果、家庭科教室などの特別教室、更衣室や印刷室、廊下の一部まで一般教室に転用。特別教室をカーテンやロッカーで仕切って2クラスで使い、なんとか35教室を作り出している状態です。京都新聞、10月17日のニュースです。知的障害者逮捕の際、どう支援、民間団体が冊子に、市が。知的障害者が刑事事件で警察に逮捕された際に、家族や福祉関係者らがどのように支援すればいいのか解説する冊子を、民間団体大津権利擁護研究会が10月末に発行します。障害やトラブルの状況を十分に伝えられない知的障害者に代わって、取り調べをする警察への情報を提供する方法などをイラスト入りで説明しています。知的障害がある人が地域で安心して暮らすために、逮捕の連絡を受けてから起訴まで、英語版28ページ。障害児者の関係者、 社会福祉協議会、弁護士、大学教員などで作る同研究会が約3年かけてまとめました。冊子は逮捕から起訴されて裁判に至る流れを図示した上で、対応策として警察署や担当警察官の名を聞く、警察に障害者の情報を伝える、拘置時に面会して不安を和らげることなどを紹介しています。弁護士事務所など相談機関の連絡先一覧も載せました。家族や福祉関係者から警察や検察に情報提供する場合については、正確に受け答えがしにくい、分からなくてもはいと返事をする、自分と他人のものの区別が難しいなどと内容を例示しました。情報を伝えたことで障害者と警察との意思疎通が改善した実例も挙げました。この冊子は1万部作成し、大津市の障害者の団体や学校、施設のほか民生委員、警察署などに無料配布します。市外の人や希望者は大津市やまびこ総合支援センターにお問い合わせください。ここで障害者雇用啓発誌働く広場公開座談会のお知らせです。障害者週間連続セミナー主催内閣府が12月6日月曜日から8日の水曜日まで東京の明治学院大学で開催されます。独立行政法人高齢障害者雇用支援機構は12月6日月曜日に、発達障害者の雇用を促進するためにボリューム2、共に学び、共に取り組むと題して公開座談会を開催いたします。日時、平成22年12月6日月曜日、15時半から17時半の120分。内容、平成20年度当セミナーにおいて開催した発達障害者の雇用を促進するためにの第2弾のパネルディスカッションです。一人でも多くの発達障害者の雇用を実現するために、発達障害者に関わる就業、教育、福祉等の支援の現場からの報告、働く側、雇用する側からの意見発表を行い、発達障害者の雇用促進における現状を整理し、課題を明確化するとともに、雇用を進める方策について参加者と一緒に考えます。コーディネーターは、宇都宮大学教育学部特別支援教育専攻教授の梅永雄二氏です。他、パネリストが5名出席されます。場所は、東京都港区白金台の明治学院大学白金キャンパス。参加費は無料です。定員は130名、先着順です。申し込み方法は、当週刊自閉症ニュースのブログに URL を載せますので、そちらからお尋ねください。以上、今週のニュースをお伝えしました。個々の記事の詳しい内容は、ブログ自閉症ニュースライブラリーをご覧ください。
そよ風龍馬パパの自閉症ニュース、
今週のピックアップのコーナーです。このコーナーは毎週私龍馬の父がさまざまな話題を自由に取り上げ、皆様にお届けするものです。さて、今週のピックアップは、東田直樹さんの著書、続自閉症の僕が飛び跳ねる理由を取り上げさせていただきます。今私の手元には、高校3年生の東田直樹さんの新刊著書、続自閉症の僕が飛び跳ねる理由があります。直樹さんは、重度の知的障害を伴う自閉症です。何度か、当ポッドキャストでもご紹介したことがありますが、文字盤やパソコンを使い、ご自身の気持ちを自ら表現されています。直樹さんが文字盤を使い、自らの気持ちを言葉にされた姿を目の前で見たときは、まさに目から鱗でした。本当に百聞は一見にしかずです。今回の著書も、重度の知的障害を併せ持つ自閉症児の気持ちを代弁してくれるものであり、 とても貴重な発信、かつ当事者がどんな気持ちであるのかを知ることができるので、大変参考になる一冊だと思います。ご興味のある方は、ぜひ書店で手に取られてはいかがでしょうか。同書はエスコアールから1680円で発売中です。以上、今週のピックアップ。東田直樹さんの著書、続、自閉症の僕が飛び跳ねる理由でした。さて、そろそろお別れの時間です。次回154号の配信は10月29日金曜深夜。来週もよろしければまたこちらでお会いしましょう。以上、ポッドキャスターはそよ風の手紙の龍馬の父でした。さようなら。